それでは
改めましてね、ご紹介をさせていただきます。旅する服屋さんメイドイン、雪橋智彦さん。そして9月の18日から25日まで開催予定の西舞鶴国際アートフェスティバル2016の実行委員長を務めています浦岡祐介さん、このお二方をお招きしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
はい
非常にテンションが高くて思わずつられてしまいますし、なんか最初冒頭私自分を自己紹介を歌う百姓ドリーム花見ですって言った時に、うん、笑っ目の前でクスクスクスクスクスクスクス笑ってるんで、もうなんかね
すごいいいですね、歌う百姓ってもうほがらか悪い予感のかけらもないさでね、ここは本当素晴らしいよね。歌う百姓って初めて出会いました。
いやもうでもそのクスクス笑いに対して自分が笑わないので必死でしたね。
ごめんなさい、我慢しようと思ったけど無理だった。
いやでもありがとうございます、はい、お褒め。いきなりなんかゲストの方が褒めていただいちゃいましたが、でも歌う百姓のタイトルにも負けないこの旅する服屋さんね、はい、一体どんな活動されてるのかね、ちょっと後で伺いたいと思いますが、はい、まずはこの西舞鶴国際アートフェスティバル、これどんな試み、ここなんどんなイベントなのか、ちょっと浦岡さんの方から説明していただけますか。
はい、まあ、伊佐坂会館というところで用務員して住んでるんですけども、なかなか結構地域と関わってると埋もれたアーティストが結構いまして、もうぜひこの人紹介したいなみたいなことをずっと思っていたんですが、もうそれをするにはこう文化祭だと思っていたんです。それでちょっと文化祭という枠を広げまして、国際アートフェスティバルっていう風にちょっと大げさな風呂敷を広げてですね、で地元のアーティストも参加するし、また旅する服屋さんみたいにどっかから
拾ってきたみたいな、
インディーズのね
たどり着いた、
まあ、はい、そんなアーティストも引っ張ってきて、すごい面白いアーティストが本当に盛りだくさんの企画になってます。
まあ、ある種舞鶴市内および市外から掘り起こしてきた、まあ、ユーモラスでね、もう
そうですね、
独特なアーティストの方たちをお招きしての、ね、
はい、
まあ、お祭り、
そうですね、アートの表現のお祭りです ね
表現のお祭りといったものが展開されるということで、はい、なんかこう最近この西市民プラザのある真内商店街を通っていると、空き店舗だったところになんかすごい看板ができていたり、ちょっと何かが起こるぞという予感をね感じながらこの FM 舞鶴通っているんですけれども、それが9月の18日からまあスタートするということ で今のところどのような準備が経過していて、進行状況などはどのような様子なのかお話しいただけますか。
はいはい、まあ、この間ここの花見さんのところでも出させてもらったんですけども、まあ、参加するアーティストが決まって、それぞれのアーティストと連絡を取り合っている中でもうたくさん準備が進んでいるというところです。でもう一早く花見さんが言ってくれたように展示を始めている地元アーティストの方もいますし、また旅する服屋さんみたいにもうすでに舞鶴入りして滞在制作をしていたりと、まあ、いろいろ、あ、今日は伊佐坂会館の中でもうち、によく絵を描きに来る子が絵を飾って行きましたね。もう着々とそれぞれの準備が進んでいるようです。
うん、会場としてはこの西舞鶴の商店街界隈がメインになるということで、でその空き店舗で展示会があったり、あるいは駅前でパフォーマンスがあったりっていう、でちょっとその商店街が離れた場所でもね、いろんなイベントをまあ共催という形で展開もしているということなんですが、でいち早くこの舞鶴にお越しいただいて滞在しながらもすでに制作を始めていらっしゃるという旅する服屋さんなんですけれども、まずこの旅する服屋っていうのはどういったアート活動になるんですかね。
僕ですよね。
そうです、雪彦智彦さんお願いします。
はい、旅する服屋さんメイドインっていう名前で、2013年の4月から始めてます。でも名前のその通り、 旅をしながら服を作るっていう、もうドシンプルなことをやってみようかなと思って始めました。うん、それが続いてるって感じなんですけど、まあ読んでその字のごとくなんですけど、まあ、車に移動してます。車にミシンとかあと染め物の道具とかを積んで日本中を旅して、でこうミシンを置いて、最初は本当に青空ミシン、本当に屋根のないようなところで海とか山とか自然のところに足踏みのミシンを置いて、でその近くで火を、まあ、炊いたりガスコンロで鍋を煮立てて、で植物を周りから取ってきて、でそこの場で布を染めて、で次の日染め上がったものを縫うみたいな、そのサイクルを一人でずっとやってたんですけど、でやっぱどんどんやってるうちに本当に人に会わないような山の中とかでやってたんで、もう寂しくなっちゃって、もうちょっと街に降りてもいいんじゃないかなと思って、でたまに街に降りるようになったら、やっぱりこう人と関わってものを作っていくというか、ものづくり多分一人でもできるんだけど、なんかこのせっかく旅して自然もいいんだけど、いろんな人と関わってものを作るっていうのはすごい面白いなと思って、それで割と最近はというか、それから街というか人と一緒に何か物作ったりとか、服作りからなるなんかこと作りだったりとか、そういうことをしてます。
確かに、まあ自然の中にいればそれはそれなりにインスピレーションを受けたりとか、うん、こうゆったりとした気持ちでいいものも作れるでしょうけど、うん、その人との交わりっていうのはやっぱり化学反応を起こしてきたり、うん、自分の思いもよらない展開へと引っ張られることがあったりして、やっぱそういう意味ではやっぱ面白いですよね。
そうですね、うん、全然わかんない、この人の何やってくるかもわかんないし急になんかすごく仕事、あ、まあそうだな、まあ、毎日お弁当持ってきてくれる人が現れたりとか、なんか生かしてくれる人が出てきたりとか、なんかこれ使いようって言って、なんかすごいネクタイなんか100本ぐらいネクタイくれたりとか、素材に使いようとか、そういうね、なんか人と人とのとか面白いですね。何が起こるかわかんない、
うん、その何が起こるかわからないところに、うん、また友彦さんなりの思いをこう乗せていって、
そうですね、
で服が、うん、何ですかね、服は立ち上がってくる感じですか、こうもうイメージとして降ってくる感じなんですかね、
うん、うわうわ、降ってくるか立ち上がるかの選択されちゃった、どうしよう、
いやいやいや、どっちでも、
わかんない、
どっちでもないという選択もありますから、
そうですね、なんかふわっとする、ふわっとこう、ふわっとこう出てくるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。実はですね、ともひこさんのブログを実は拝見させていただきまして、どんな仕事ぶりをしている方なんだろうと。
ね、このインディーズのなんかアーティストっていうのは何やってんだ。
そう、うん、旅する服屋さんで何してんのかなと思いまして見ましたら、うん、あれは外国どこの国ですかね。
海外の
地で、
国で言ったらインドなんですけど、
インドでその風を感じさせるような服というテーマで、服を作られていたり、はい、あとは家族でね、 お父さんお母さん子供さんとかで、うん、例えばその上のパーツと下のパーツが分かれてて、それを交換し合っていろいろに着こなせるエプロン、はい、それを作っていられたりとか、はい、こう思いもよらないその服っていう概念をちょっとこう飛び越えさせるようなね、うん、そういうものを作られていて、実は感動しました。
わー、ありがとうございます。
読んでよかったよ。
いや本当、
ね、感動してもらってる、
ね、感動したいですよね、やっぱり生きてるうちにね、いっぱい、
うん、なんかお幸せのお裾分けをして旅をしている人だなって思ったんですよね。
わ、読んでよかった俺。
ありがとうございます。もっとください
そう、そんなわけで、でもね、じゃあ今舞鶴にね、もう10日から滞在されているということで、今一体どこで何をされてるんですかってことをお伺いしたいんですが、
はいはい、今は引き土の服屋、スーパーの服屋
西舞鶴店ですね。
あ、西舞鶴店、はい、ヨーグルトとか売ってる
ヨーグルト以外も売ってる、
それはどこのスーパーでも、
お弁当とかも、
はい、お弁当とかも、
はい、
大変お世話になってるんですよ、
はい、
まあ、向かいというか、うん、向かいに、昔パン屋さんだった空き店舗があって、でそこを間借りして今製作所というかアトリエにさせてもらっていて、でそこでとりあえずもう机広げてなんかこうラック作ってみたいなことは済んで、今ようやくこう
まあ、手を動かし始めたんです。ようやくミシンを踏んだりとかし始めて、でやっぱ舞鶴にせっかく来たりとか、いろんな土地行ってその土地で何しようって毎回考えるんですけど、まあやっぱそんな短い時間でパッとなんかこれだって決まる時もまあたまにあるんですけど、まあ今回はどうしようって考えながら、でもまあとりあえず舞鶴の歴史とかなんかそう風土とかまあ感じないとなと思って、でいろいろ勉強してるうちにやっぱり気になるのはこう引き上げのことだったりとか、その戦争中の歴史だったりとか、そのやっぱ港としての機能みたいな、そういうのにすごい興味が湧いてきたんで、その今アトリエにしてる場所は別にまあ海が近いってわけじゃないんですけど、なんかそういう海と絡んだりとか、うん、なんか海に向かってとか海のものを使ってとか、なんかまあベタだけれどもそういう風なことで最終的になんか落とし込めたらいいなって思いで、まあ、迷いながら今手を動かしてる感じです、う
んうん、確かに、まあ、海の京都という風な、ね、呼ばれ方もしている舞鶴なんですけれども、うんうん、もう一つの顔としては確かにその戦争の、ね、うん、傷跡もいくつかあって、うん、それを乗り越えて、まあ、赤レンガも平和利用されたりしている中でね、はいはい、平和を発信していく町としても舞鶴は、うん、とても意義のある町だと私は感じているんですけれども、うん、どんな服が本当生まれてくるのか、とても楽しみにしています、
はい。
本日のゲストは旅する服屋さん雪橋智彦さん、そして西舞鶴国際アートフェスティバル2016年の実行委員長浦岡雄介さんのお二人でございます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどお届けした曲はかなりやられました、
かわいいですよね。
バンド名ユニット名もすごい、うん、この世の春という
この世の春、
まさにその、うん、
なんか
ね、通り
ちょっとなんか一瞬えってなりますよね、
はい、う
ん、
ちょっと違う時空間へ連れて行かれてしまいました、うんうん、夢の世界でございました、
はい
はい。さあじゃあお話の続きということで、現在、西舞鶴の服屋さんという、まあ、スーパーマーケットの手前にある元パン屋さんの空き店舗ですでにね、洋服、はい、衣服の、まあ、製作を始められているということなんですが、
はい、
昨日は何かお子さんたちとワークショップされたと伺ったんですが。
そうなんです、
じゃあ浦岡さんお願いします。
伊佐田会館ではアートスペース伊佐田という、造形教室を僕主催しているんですけども、その生徒子供たちが3人、智彦くんのところに行って、まあ、急にお願いしたんです。思いつきでなんかワークショップしてくれと。そしたらじゃあバッグ作りましょうということで、トートバッグを作るワークショップを急遽やってもらいまして、はい、
1時間半前ぐらいに連絡来たんですよ。
そうやね、
うん、
1時間前ぐらいじゃない
1時間前ぐらい本当、うんうん、来てい
きなり、
うん、なんかできんかなってなって、うん、いやでももうなんとなく実は予想してた
そうか、う
ん
う
ん、まあそれ無茶にパッてくるだろう
な。あ、
で実どういう風な流れでトートバッグを作っていったんですか。
その、まあ、僕が言っていいのかな、子供たちが描いた絵がそのままバッグになる、はい、バッグですね、トートバッグ、う
んうん、例えばじゃあ子供ある子供が女の子の絵描いてるお花の絵を描いたとしたら、そのままそれが
そう
バッグになってしまうっていう、
はい。昨日ね、女の子が一人、描いたのがね、なんか猫でしたね。
猫です、
ね、うん、猫が好きみたいで猫の絵をパッと描いて、でじゃあそれバッグにしようかって、で、まあ、せっかくやしちょっとポッケ一個ぐらいつけようってことで、その口の部分が ポッケになったりとかして、かわいい、おいいじゃないみたいな。
ちなみにお目目のとこは何で作ったり、
ボタンです。
あ、ボタン、
はい、あと古い銭、
古いお金、
古いお金がなんか古銭が出てきて、あのボタンの中から探して、女の子がね
鼻にしてて、
ああそうそうそう、
あお鼻に
発掘したんで、うん、とかね、そこであったものとかを、
なるほど、
でまたその材料が面白くて、もう本当に智彦くんのところに古い布がいっぱい集まるから、そこからはい選んでって言って、もう敵の子供たちがもう好き、うん、この布どの服に使うんだみたいな変な布がいっぱいあって、
そうね、あれはもう迷っちゃって、もう絶対大人が行ったってめちゃくちゃ迷うぐらい量がいっぱいあって、種類がいっぱいあるんで、もうすごいせかして、 はい、あと10秒って、はい、あと10秒で2種類選んで、はいはい、急いで急いでみたいな。でもうみんなとか言いながら、まあ、なんかこう選ぶんですよね。その方が結構直感に近かったものとかあるから、なんかどの道その1時間とかのワークショップですごく立派なものを作ろうと一切思ってないんで、そのなんか直感とかなんかこうパッとね思ったものをこう形になっていくのをこう飽きる瞬間もなくどんどん積み上げていくみたいな感じにしたかったんで、もうせかしました昨日は。すごい、
もうちょっと本当に僕ワークショップ見てて、あ、呼んでよかったなってもやっぱ思ったんですね。ちょっと泣きそうになって、
あ、
感動してしまって。
もうおじいちゃんですね。
おじいちゃん、うん、ちょっとね。
あ、でもちょっとわかる気がする。
子供が描いた絵がそのまま立体化してさらに使えるっていうの、なんてこの人たちは幸せなんだって思ってちょっと泣きそうになって。
ね、それこそ今日のギャラリーの少年たちはずっとゲームをしてるっぽいんですけど、そんな子たちがもし自分が描いた2次元の絵が、ね、うん、3次元に立ち上がって自分が使えるバッグになっちゃうなんて体験したら、うわちょっと驚きですよね。
でもね、その子らもゲーム好きなんですよ、うんうん、でもうちに来る時はやっぱりそれがやりたいんでしょうね、ゲームよりも。
ゲームを超えた面白さが実はもしかしたらそこにはもうあるかも。
うん、なんかその自分手作りのバッグがもう1時間ちょっと出てきて、
うん、
で、下げて帰りましたから、
ね、下げて帰りましたね。
結局なんかトートバッグやったけど、なんか最後ネクタイをつけて、あの肩掛けカバンにネクタイして、うん、子供らなんかネクタイを横ね、肩から下げてるような感じになって、はい、でそれをね下げて帰ったもんね、はい、
面白かったですね、あの光景ね。
あれ良かったんだろうなと思って、普通やったらなんか持って帰るけど、まあ、かけて帰った。
そうですね、
もう使い始めてた
から、
もう別に立派な縫製とかじゃないんですよ、すごい勢いでやってるし、うん、で出来たての服とかバッグがあって糸がピョンピョン出てでその状態なんだけど、なんかそれがこうやっぱね、自分の描いた絵ってどうしても愛おしくて、やっぱりね、どんなね、こうただの真四角であれ、その自分で描いたっていう責任というか、なんか生み出したものっていうのがあるんじゃないかなと思って、あの帰りの姿見てちょっと安心しましたね。
僕はもう感動してて、何入れんのって言ったら DS 入れるってい
う。そう、それ最初から言ってた。
結局は
DS のサイズをこう空中で描いてそれが入るサイズのバッグを作るって言ってましたから、
まあでもコンセプトは非常にはっきりして
る。そうそうそう、素晴らしいですよね。目的があるっていうのは素晴らしい。
だから本当にその智彦君のワークショップのいいところは、作品作りじゃなくてもうコミュニケーション、直感をね、うまいこと引き起こしてくれたりとか、だからその出来上がった子供たちの作品もやっぱり智彦君の作品になんか近いものがあるというか、だから本当にいい作品ができるんですよね、彼のワークショップというのは。褒めすぎです。
良かったですね、それは。
褒めすぎです。
いやいや、そうです
ね。あ、でもいい意味で、いい意味で乗せ上手じゃないです。
もしかして、乗せますよそれは。やっぱテンションはね、もう暗い気持ちで物作りたくないですからね、あんまり。ね、
その波動をこう子供たちも受けてついついこうね、でアップテンポにバババッと作るその感じもきっとね。はい、楽しいんじゃないかな、なんて。
うちの造形教室くればアーティストと触れ合えるというね、プレミアが、う
ん、あ、すごい。
本当いいところがあるよね。
国際アートの名に、ね、恥じない、すごい試みがね、本当始まってるなということを感じます、うん、もう風、いい風が吹いてきたというか、もう嵐が巻き起こってきたかのぐらいのね、何か変化を感じるわけでございますが、でこのじゃあ子どものワークショップというので、まあ、舞鶴の、ね、在住の人々との、まあ、交流も始まっているわけですが、他にも今度大人の方との交流の企画もあるんでしょうかね。
ああ大人ありますよ。あれね、あれね、
明日ね。
ああ明日ね、
はい、じゃあそのインフォメーションお願いします。
明日、あの商店街の名前は何になるんですか。
平野屋商店街
ですね、あそこはね。平野屋商店街にあるですね、フラットプラスっていう、まあカフェバーとかですね、イベントスペースがあるんですけど、そこの夜、明日の夜6時から9時まで、出さないとやります。
出さないと、
出さないと西舞鶴やります。
それってダサいって意味とか、出す出さないの出すとか、
あのダサいのダサですね。
あ、ダサい
の、もう何かって言ったら、あのダサい服とかダサい格好でみんなで集まって、もう下から上をこう舐め回して、 ダッサーって言い合うっていう日ですよね。
なるほど、はい、ちょっと得意かもしれません私。
あ、素晴らもうぜひ来てほしいですけど、
多分無意識でダッサくできる、
それ素晴らしいですよね。
ドレスコードがダサい、
うん、そうですね。
自分の、はい、下の娘もすごいんですよ。
ほう、
柄に柄に柄
いい、ね、
というセレクトをして、
ね、もう王道的に柄柄柄はもう、
でも中学生の姉にダサい、うん、と朝ね言われて、それで学校行ったりしてますんで。
あ、素晴らしいです
ね、ちょっとタイミング合えばぜひちょっと伺ってみたいと思いますが、はい、もう一度申し上げますと、はい、舞鶴市の西舞鶴 の平野屋商店街のカフェバー、はい、そしてイベントスペースであります、はい、フラットプラス、
はい、
でこちらで明日、午後6時から夜の9時まで、
はい、
でこれは飲み食いもできる、
はい、飲み食い飲食あります、はい、
あり、
はい、あります、は
い、ということでございまして、
入場は一応無料になっていて、で、まあ、出さないとだけじゃなくて、一応ちゃんと旅する服屋さん あの活動とかの報告を、まあ、真面目にやる時間もちゃんと設けてるんで、はい、もう それだけ聞きたいって人でも、ダサい格好だけしたいって人でも、どちらでも入場無料なんで気軽に入ってもらえればと思います。
あと智彦くんの服の作品も、
あ、そうですね、
智彦くんの
服の展示、
展示も、まあ、展示、
作品も、
はい、少し販売できたりとかもするかもしれないです。
はい、はい、じゃあちょっとどうやってもダサくできない人でも行ってもいいですか。
あ、もちろん、はい、
はい、はい、じゃあ舞鶴の、
だいたいダサいのどっかあるんで心の中にダサを引っ張り出します。
はい、わかりました。
もう大丈夫
じゃ ダサくないことに自信満々の方も、
絶対ダサいです、
自分のダサさを炙り出していただけるということなので、ね、はい、まあ、ダサいことによって、はい、オープンマインドになれるという部分もあるかもしれません、
まさに、
ね、はい、うんうん、気取らずに、はい、楽しい時間を過ごせる予感のするこの企画、ダサないと、
はい
はい、ありがとうございます。
お前のダサいが俺にとってはかっこいい。
あ、なんかそれなんか
別にかっこよくないこれはダサい、ダサい、
そう、今のダサぶりがすごい
出てましたか、
究極のダサぶりだったと思います、
ありがとうございます、
はい、オチがついたところでですね、はい、じゃ最後に浦岡さんの方からですね、
はい、
この18日から始まる西舞鶴国際アートフェスティバル2016について、
はい、
何かもう一つ二つ呼びかけたいこととか、告知されたいことがありましたら、
はい、
お願いします。
一番近いイベントなんですが、9月18日にこの日はちょうど紅茶った100円商店街も行われるんですけども、それとコラボする形で舞鶴アートストリートというのが行われます。各商店街、4つ商店街あるんですけども、そこをミュージシャン、またミュージシャンが回ってですね、地元のミュージシャンと肌で触れ合える、そんな時間が過ごせます。そして午後からは西舞鶴駅の時計塔下でメインステージということで、さらにパワフルな、演奏が聴けると思います。高校生も参加するし、またベテランのアーティストも参加する、アーティスト同士も交流できて、市民とアーティストも交流できるという、もう表現の祭りですね。
18
日はもうぜひお買い物と一緒にアートも楽しんでいただければ、
はい、
また商店街の空き店舗でも展示作やパフォーマンスを行っていますので、ぜひ そちらもちょっと探しながら歩いていただけると面白いかなと思います。
はい、ということでショッピング&アートみたいな形で ね本当にどんなことが起こるのか全く予想がつかないんですけれども、はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあ、それでは旅する服屋さんの雪橋智彦さんからですね、はい、まあ、この期間中ぜひね、はい、皆さんに、お伝えしたいメッセージ等々ございましたら最後によろしくお願いします。
はい、ぜひ僕がいるところに来てください。面白いと思います。いろいろお話します。いろいろお話ししましょう聞きたいこともいっぱいあるし、聞いてほしいこともいっぱいあります。
その、福屋西舞鶴店の
向か
いの元パン屋さんの空き店舗で、
はいはい、まあ、10時から5時はだいたいいます、
はい、この18日から25日の期間中ほぼ毎日ですか。
あ、24日までなんですね。
あ、24日まで、
僕はイベントは25日なんですけど、僕自身は24日までで、
はい、
ほぼいると思います、うん、なんかイベントとかを催そうと思ってるので、その都度こう、 フェイスブックとかになっちゃうけど、まあ、張り紙をしたりとか、はい、そんなんで告知しようと思ってます、はい、
もうすでにあの活動しているので明日から来てもらったらいいと思います、
はい、いつでも、
はい、
そのフェイスブックはどういう検索をすれば分かりますか。
西舞鶴国際アートフェスティバルというふうにしてインターネットで検索してもらえばページがあのすぐ出てくると思います。
はい、そしてその智彦さんを訪れるときに食べ物はもちろんいろんな素材の差し入れってのはどうでしょう、うん、
あもうあの本当古着とかいらない古着とかあったらぜひあのもらえたら嬉しいです。
そうですか。
本当にもうタンスの肥やしになっているようなもので、まあ、なんか活かせるなら使っていいよっていうものだったらぜひ、
はい、うちにも実はあるんで、
ああ
じゃあ
もし
持ち寄ってみたいなと思います。はい、まあ、タンスの中に、ね、肥やしになっているとおっしゃってましたけれども、まだ日の目はが当たることのなく、ね、眠っている着物とか結構 ね多いと伺います。もしそんな、衣服古着もしくは布などありましたらですね、ぜひお持ちいただいて、まあ、ともひこさんのワールドでどんな風に蘇るのかっていうのはね本当に楽しみなことなので、ぜひお持ち寄りいただきたいと思います。それではじゃあ9月18日から、ね、ぜひ舞鶴で楽しく弾けていただきたいと思います、
はいはい、ぜひ遊びに来てください。
楽しみだ。
じゃあ最後になんか一言挨拶をバーッと言っていただいていいですか。
せーのでいつものじゃあいきますかね、
はい、あもう打ち合わせ済み、はい、よろしくお願いします、はい、
せーのみんな西舞鶴に来てね
全然打ち合わせできてません、ね、バイバイ。ありがとうございます。
ありがとう。